テレビをね、結構見てるんです、最近ね。ワウワウの辞める直前の3ヶ月間ぐらいで、ほぼ映画っちゃ映画全部録画しててさ、それはすごい絶好調で見れるんだけどさ、ジン、この間まで土日、ね、土日で、
はい、
2週にわたって4日間で全編放送したでしょ、パート1、パート2と。あれをね、見てて、で、最後、あれ見てました？
見てたけど、もうあんまり覚えてないが、見てたよ。
あ、本当？そうだよね、2013年。最後ね、タイムスリップしてさ、で、戻ってくるんだけど、パラレルワールドの違う未来に戻ってきてさ、で、また中谷美紀。
そうね。
その、江戸時代のやつ、孫くらいの中谷美紀と出会ってさ、元のパラレルに行く前の元の現実では中谷美紀と大沢、
高尾
は付き合っててさ、
うん、
病気をちょっと治せなくて悩んでたんだけど、で、最後ね、そのパラレルワールドに戻ってきた、違う未来に戻ってきてさ、で、その中谷美紀がまた違うところに存在するんだけど、またそれが病気でさ、で、診察結果がっていうところでさ、俺録画で見てたんだけどさ、プチッと切れてて、
それ何、拡大版だったの、最終回だけとかあるじゃん。
いや、わからないよ、わからない
なんでここで切れてるよって時あるよ
それがね、
そう、
あの捜査一係長ってさ、あの内藤隆さんの、
腰を上げるって声が飛んじゃう人ね。
でさ、それをさっき見たの、あの今シーズンの第2話、生活が今ちょっとぐちゃぐちゃになってて、さっきちょっと昼間なんだけど寝酒的なものを飲んでる時に見てた。そしてその最後のところで3人ぐらいに容疑が絞られていってて、あ、こんなか、俺多分こいつだと思うなと思って見てて、違ったのね。えっと思ったらプチって切れちゃって、
ベタ壊れてんじゃん。
それでさ、あとやりすぎ都市伝説って見た？
今回の
テレビ東京の
見てないの。
あの席、いつも出るさ、最初の方にあってさ、また面白くて、で、まあ、信じるか信じないかみたいな。それで、パロって今回最後にあばれる君がやったのよ。それもすんげえ面白いの。で、最後の最後にほら、重要な局面でこう、真実を言おうとするじゃん。それも録画で見てたんだけど、チッて切れて。
どうしたの？最後だけ撮れない。
これさ、この今3つあげたのってさ、俺、まあ、ジンはすごい楽しみにしてたけど、なんか、もしこれがね、相棒だったら俺の、あの、なんつうんだろう、残念って、すごいところまで行ってたと思う。
計り知れないね、それは。
これ、でもね、今調べてるんだけど、
その、どうして
ビデオっていうか、その、次のね、予約録画と重なってるんじゃないかとか、だけどね、捜査一課係長なんていうの、8時ちょうどから55分までの放送なのね、撮れてんの。プチッと言ってんの、最後のオチの部分が。で、俺、あの、昼間のさ、科捜研とか、プチッと言ってるんだけど、科捜研の女ってさ、最後、土門さんと戯れて終わりじゃない？
そうね。河原とかでね。
そうそう。そうよね、土門さんって終わりじゃない？
うん。
だから俺、それはね、別にいいのよ。犯人分かってるから。その犯人を分かるとか、そのオチを最後の方に持ってくるやつ、あと疑問つけるやつとかあるじゃない？
はい。
科捜研ってそういうあれじゃないからさ。それ、プチッと言ってんの、あんまり気になってなかったの。しかも、昼間っていうか、その夕方の、なんかものすごい中途半端な時間帯から始まるから、毎日。2時48分とかさ。だから、まあ、しょうがないなと思ってたの。でもね、よくよく考えて全然しょうがなくなくて、番組をクリックして、番組欄からさ、それでそれを予約してるわけだから。 これ何なんだろうな。
何だろう、落ち設定みたいなのが。
そう。そう
落ちよう。
で、ローン、なんかローン派とかさ、
うん、
そういうのも、よくよく考えたら最後の、もう一笑いの前で、スッと終わってたりとか、うん、サンジャポのさ、
うん、
最後さ、どんどんどくどんどんどんどくどんつってさ、
うん、
今日の何々はつって太田さんが言うじゃない最近ねえなぁと思ってたんだ。
それ撮れてなかったんだ。
そうそうそう。
あれは、あの、全体の容量がもういっぱいで、
いや、そんなことない。
各番組でなんかちょっと気使って、ちょっとずつちょっとずつ節約録画してるとかそういう
の。だって全部を5倍で撮ってて、で、100時間以上残ってるから。
おかしいね。
何がおかしい、ちょっと、あの、詰めてみますよ、来週まで。
詰めてください。うん。捜査一係長で思い出したけどさ、うちほら、あの、ね、名越くんが見てるじゃん。
うん。
私は見てないけどさ、
うん、
たまに家で流れてるけど、今週、え？この一個前か、最新の一個前かなんかでさ、ちらっと流れてるの見てたらさ、
うん。
あの、亡くなってる被害者の腕に、
うん。
3割引きってシール貼ってあってさ変わってるね、あのドラマね。
そうそう、
なんだかふざけるのね、あ、そういうとこでね、中途
それ一係長だった。
うん、捜査員、うん、あの、星をあげるのやつ。
うん、特捜ナインもね、そんな感じの演出やるんだよね、うん、ちょっとふざけ、
ちょっと独特だね、あれ、あの辺ね。どうなの、あの、
そうそうそうそう、
刑事ものを今まで愛してきてる人たちにとってみた、
ランク的には、うん、俺の中では、
うん、
やっぱりその相棒がトップにあるとして、
うん、
最近ではね、うん、テレ朝に限るよ、
うんう
ん、そうすると捜査一係長とか特捜9っていうのはだいぶ下のランクに落ちちゃう。だけど、もう、こうなってしまっては、
うん、
見るしかないから。
ああ、
時間もあるし。今、相棒やってないし。
あ、
そうなんだ。だから、良かったっちゃ良かったんだけど、相棒と科捜研っていうのは、そのコロナに、あれしてなくて、でもね、軒並みドラマが、全部延期になってる中で、
うん、そう
ね、レアさだけは、特捜9も捜査一課会長も今看板じゃん、うん、この時期、
うんうん、
は取れてるんだよね。で、延期しますっていうあれとか全然なくてさ、
うん、
だからだいぶ前に取ってるね、これ。
ああ、なるほどね。うん、
うん、だからそういった意味ではその、あ、すごいなと思って、
うん、
っていうことはだよ、編集とかもさ、
うん、
なんつうちゃんとやってるってことなんだよね、
うんうんう
ん、だからまあ、納得できてて、あれっていうことだから。だから。
考えると、やっぱり、こう、ランク的には、ま
あ、ちょっと、あるけども、
うん、
まあ、でも、
うん、
どうしようもなくて今見てるんだけど、見ちゃう。
うん、
見ちゃう。
一応やっぱ見
とく。っていうことは面白いんだ、俺の中で。
ああ。
合格なんだ。
ああ、なるほどね。じゃあ、もう、録画しても、後半見れないストレスがちょっとずつ、うん、ちょっとずつ溜まって、
さっきなんか気づいて、本当に、あ、これはなんかやっぱおかしいなっていうのは、
うんうん、
さっき気づいた、
うん、
中谷美紀が話したでしょ、
うんうんうん、
あれエンドロールってとか、まあ、最初のなんかさ、ほらロールあるじゃない、
うん、
なんでエンドロール見れるかっていうと、
うん、
ジンの場合エンドロール先に来たりする、
うん、ああ、
してその後に、
うんうん、
後日だって、
うん、あるね、あるね、まあ、
それでエンドロール見てたらさ、
うん、
中谷美紀がさ、かっこ友情出演って書いてある。
そうだったっけね。
ああ、誰の友達なのか。
そう、あれさ、友情出演ってそもそもどういう位置づけで。
ノーギャラってなんか聞いたんだけど、友達の役者からは。でもあれだけ出ててさ、
うん、
中谷美紀なんか3役やってんだよ。
まあまあな役どころだもんね、あれね。
ああ、病院のお医者さんと、オイランと、
う
ん、
そうそうそう。
そして最後はまた違う時代のパラレルのところで、
うん
うん、医学博士かなんかって。
うん、そう。
あれ友情出演ってなんだろうね。
なんだろうね。本当ね。誰
初めて初めて友情出演見たのが、
うん、
野生の照明の時に、
うん、
薬師丸ひろ子が可愛くて、
うん、
多分中3だったと思うんだけど、うん、中1か、
うん、
あのポスター買ってきて、
うん、
バーって家に貼ってたら、
うん、
丹波哲郎のところに友情出演
丹波
これが俺の初友情出
演丹波哲郎を友情と思える思ういう位置づけの人がいるって言ったら相当上じゃん、うん、
そうだって当時でも
誰の
相当 G メンだからね。
そうそう、相当 G メンよ。
相当 G メンやってたからね。
その頃からあったのね、友情出演ってね。
そうそう、だからその頃から不思議なのよ、俺。
うん、
なんで友情ってと。
まあだから、ギャラ、普通の定額じゃなくて、ちょっと半分くらいですけど、出てくださいよ、の感じニュアンス
いや、わからないけど、そんなこと、そしたら俺たちなんてほとんど全部
友情出演で、ね、
友情演奏になっちゃうよ、ね。
うん、そうそうそう。全部。
忖度です、忖度。
忖度なの？
忖度。
特別出演、友情出演っていうタイトルをつけて、順列をつけさせない。
はぁ ー、 なるほどね。そうしときゃ誰も傷つかないよね。
1番手、2番手、3番手って必ず順列があるのを順番を足せない
ため、なるほど、まあ、今ので言うと丹波哲郎と中谷美紀っていう名前でなんか腑に落ちるね。
あった、
うん、
だから綾瀬はるかとのバランスか。
なるほどね。
あ
はは、うまいことまた名前を考えたもんよ。
丹波哲郎も腑に落ちる。だってその時、うん、あの主演、大主演があれだもん、高倉健だもん。
あ確かにそうよ。ね。
純烈か。
ああ、なるほどね。ああ、うまいこと。
先輩だけど、その後輩の方が人気あるみたいな。
うんうんうんうん、そういうのとか。だって、超 G メン。超 G メンだったんですよ。だって
、うん。調べました。特別出演は、大御所や大物と言われる有名な俳優が、脇役や出番の少ないちょい役で出演する際に使われます。出番が少なくても重要な役や存在から。演技力を求められることはある、
うん、
出演者の紹介でも主役に準ずる役として最後に表示される。友情出演はその名の通り、監督や主演俳優と親しい方が制作費の関係などで格安の出演料、友情価格で時にはなしのギャラ。
じゃあだから監督と知り合いとかか。
おでもって思うよ、それは表向きっぽいよね、やっぱね。
うん、
忖度の方がなんかね、
だって中谷美紀に友達なんて絶対ないよね。
そうそうそうそう。絶対かわかんないけど。ガチャガチャ揉めないようにっていうのは一番かな。
うん。
それであってほしいね。本当に。丹波哲郎の話で思い出したけど、丹波哲郎の家のさ、廊下でさ、鶴瓶うんこしそうなんだよね、昔。
嘘。そうなの
昔、27時間テレビかなんかで、あの酔っ払って、ブリーフ1枚で、パンツずらして、うんこしそうになって、なってボコボコにされたっていうことあったね、丹波哲郎といえば、大霊界。
うん、
そうそう。
いや、昔の、すごいね、昔の人って。あの
うん、
高田純次がさ、元気が出るテレビでさ、その訪問で思い出したけどさ、
うんうん、
清川虹子のさ、家に訪問してさ、
うん、懐かしいね、
すごいなんかルビーかなんかのさ、うん、その大指輪をさ
見たかも
ガム噛んでたさ、口の中に放り込んでさ
見たかも
それでガムとぐっしゃぐしゃにしてさでだけどなかなか出さなくてさ、清川虹子がさ、
うん、
高田純次のほっぺた、
うん、そうそうそう、 そう出しなさいよみたいになって
、ニヤニヤしながらさ出てき、口から出てきたらもうガムだらけになって、う
ん、ね、すごい時代だね。あの朝のテレビ小説、私も見てる、私ずっと見てるじゃないですか。
あ、見てんだよね、
うん、
今何ですか、なんてやつです
か。エールっていうね、あの、
はい、
小関裕二さんって、
あの、はいはいはい、
大作曲家の、ね、うん、だけど毎日さ月金で毎日放送されるのに週に1回だけ、はい、なんか、うん、バナナマンの
月堂だよね、
うん、そう、あ、そうか、 ま、バナナマンの日村が、
うん、
朝ドラおじさんですみたいなナレーションで1週間のあらすじを追ってくれるわけ
素晴らしい
なんだけどいらないんだけど見てるからでもああまたこの日かみたいな録画してもさそれただあらすじ喋ってるだけだから
それ番組ないでってこと
そうだから一日なんか時間稼ぎみたいな感じで、
うん
うん、出てくんだよねそれが一日ね週の1
バナナマンってすごいね NHK、うん、バナナマン好きだ
ね
あの紅白のね副音声
あ副音声ね
紅白の副音声とかずっとやって
たよ、うんうん、ねなんかちょうどいいんだろうねなんか、
うん
うんうん、そうだね私あれですよあのそば国チャンネル見てるって言ったでしょYouTube のね
ああ、
まあ、テレビも見るんだけどYouTube
まだ見てんのそんなの
そうただね国チャンネルね更新そんなに毎日パンパンパンパン立て続けにやんないから
ああ
ちょっと他のも見とこうかな
毎日は無理でしょやっぱね国ちゃんも
そうなのよやっぱしんどいと思うのよほんでほら、うん、家にいるからさみんなさ、
うん、
まああの人たちなんて昔の話すりゃ持つんだろうけど
まあそうだよね
ネタはいっぱいあるんだろうけどまあまあと思いながらさ、まあ、毎日くにちゃんだけっていうのもあれだなと思ってついに幻ラジオ聞き始めました
よ何幻ラジオ
東野幸治のね
ああ
で、
あすごい人気なんだよね
そう最近増えてるその YouTube なんだけど音声だけっていう
やつが
増えてるじゃん、うんうん、で確かにまあ、ポッドキャストもそうだし、ラジオ自体もそうなんだけど、
うん、
もうみんなさ、正直 SNS で動画もう、水垂れしてるたりするじゃん。
うん。
うん。なんか、あの、インスタ
確かに
もそうだし、あと、ズーム飲みしましたって芸人さん同士が、こう、ズーム飲みの様子を上げてたりっていうのいっぱいあるんだけど、もうちょっと疲れた、なんか目からの情報ももうくたびれるなと思ってて、ちょっと、
うんうん、
なんか評判いいし幻ラジオでも聞こうかなと思ってハマっちゃってさトーンがちょうどいいわけ、うんうん、で全く一人でやってるから東のりが完全にね完全に一人であの自宅のリビングにマイク置いて iPhone 置いてそこで録音して、で吉本関係なく、うん、吉本と やっちゃうとお金取られちゃうからだから、うん、あの独自に始めたねで、はいはい、独自に始めるにしてもおじさんだからその辺の仕組みがよくわかんないから自分の娘にさ、うん、相談して、
うん、
録音したやつを娘に送って娘が YouTube にアップするっていうのを、うん、いや続けてもう30回やってるけどね、でちょうどね最初は15分ぐらいだったんだけど最近30分ぐらいの日もあるんだけどちょうどいいんだよね、うん、あの相手もいない一人しゃべり でこうのんびりやってんのとあとほらうちの毒電波だと毒縄じゃないけどあの幻ラジオだと、うん、幻民つってあのリスナーのね名前をねつけてでどうにかハガキを募集したいとかこう工夫してさ、うんで、支所箱を作って、渋谷のね、うん、郵便局に支所箱を作って、はがきを募集するんだけど、それも自分で渋谷まで取りに行って、はがきを。
へぇ、すごいね。
そう、で、ちょっとずつや、そう、作ったり、あと T シャツを自分で、手作り T シャツを作って、うん、売るんじゃなくて、あげたいんだけど、会えないじゃん、うん、なかなかね。でもあの東のり、まあ、今はもうちょっと自粛あれだからもうちょっと前なんだけど4月入る前ぐらいに僕がラジオのレギュラーやってるの皆さん知ってると思うんで会いに来てくれ会いに来てくれたらそこにあ住所と連絡名前と書いたのをもらって僕がもらうんでそれ皆さんのもらってそれで抽選してで当たった人に僕自身がT シャツを送りますよって手作りの超手作りのやつやってんの
ん
そのさなんかまあ売れてる芸人さんがたった一人でやってる感じね、
うん、
それがねなんか面白くてあの普通になんかこう YouTube でラジオをやるんじゃなくてなんかならではの感じ とあと日常の、うん、で途中で編集しないから途中でヤマト運輸来ちゃったりするの、うん、ピンポンってなんかそういう感じとか、はいはいはい、なんかこう 日常的な緩い感じ、正直、はい、あの話してる内容はそんなに面白くない回も結構あるんだけど、さちょっと頑張ってるそのおじさんのおじさん芸人も一人で頑張ってる感じが面白い。多分国チャンネルも私なんで面白いのかと思ったら、その全然そういうの疎いんですよっていう人が出てきてやってる感じがまず面白くて見ちゃうんだけど、だから毎日国チャンネルと東野幸治の幻ラジオと、あとまあ動画は恵比寿さんのただおやつ食べて、もうまだ見てるからあれね、毎日ほぼ毎日上がってくんですよね。
すごい、
うん、1分
それは恵比寿さんじゃなくて誰かがアップしてるってことでしょ、
奥さんがね。
あんなね、
そうそう、だから安倍さんで言う昭恵ちゃんみたいな感じ。
ああ、うん、もういやその名前気分
そうだね今ね。
いや俺この間の安倍さんの記者会見見てさ、
はあは
あ、あの持続化給付金だっけな、なんかのもう早ければ5月1日から、予約、うん、申し込みを開始したんで、早ければ8月には給付できると思いますって言ったのね。
うん、
それで俺カンカンになっちゃってさ、
うん、
そしたら最後のさ、あの一問一答の時にさ、
うん、
え？ああとか、あ、8月って言いましたみたいな、5月8日の間違いでしたって言って、
うん、
まずそれ訂正しろよってさ、あの周りのスタッフもさ
ぼんやり聞いてん
じゃねえよ。それ割とみんなすごく重要なんだよね、
うん、
今回の政策の中で
5月と8月じゃえらい違います
よね。そうそうそう、ここでちょっとあのお知らせっていうかね、お礼なんですけど、
お
ポッドキャスト仲間のですハンニバルレクチャー博士、
うん、
そうで番組をやってる引き金先生からですねメールが来てですね、
うん、
うちの独電波聞いていただいてるらしくて、
うん、ありがとうございます。
でうちほら15話しかバックナンバーがポッドキャスト内では聞けないっていう、
うんうん、
でそれがそれに対してでこういうふうにシーサーブログ内でいろいろこう設定変えるとこういうことできますよって僕のところにメールが来て、それをキミペに教えたんですよ、
うん、
そしたら無事100回分ポッドキャストで聞けれるようになって、うん、
よかった。
でそれでまず引き金先生に
やっとありがとうございました。
それいります。引き金先生どうすかっつって、あのこういう自粛ムードつって、
うん、
そしたらあのもともとこんな感じだったので、
うん、
大して変わってませんって言って、ね、言っておられましたけど。
そうですね。
はい、でね、あとね、
はい、
ポッドキャストの方で、評価とレビューという項目があるんですけれども、
うん
うん、今までレビューの書き込みはできない設定になってましたが、できるように設定したので、感想やメッセージなどがあれば、ぜひそこへどうぞということです。
音声だけだと分かりにくいんだけど、顔のね筋トレっていうのをやってて、人って喋るときにあの上の歯が出る人と下の歯が出る人といるじゃん。
あ
で私下の歯が出るんですよね、こうやって喋ってると下の歯がメインに出ちゃう。で上の歯を出すって結構表情変わってくるんですよね。上の歯を見せながら印象に残しながら喋る。でなんか動画を見た時に自分の下の歯を出しながら喋ってるのすごく表情が暗いなと思って、ある時なんか暇だからさ上の歯を出しながら喋る訓練とかできないのかなって、顔の構造上多分ちょっと違うんだろうけど、でもそれでも上の歯を出しながら喋るとちょっと目も開くし顔も表情も開くしいいんじゃないと思って、まだね1週間ぐらいなんですけど毎日上の歯を見せながら喋る訓練をしてます。これねやってみてください。あの普通に喋るとどっちかの歯がメインに出る。ケンジさんどっち？
わかんない。
普通に喋ってたらさ、これ私下の歯が出てんだよね完全に。
全然わからない、ね、
それを上の歯を、それであのテレビとか見てたらさ人が喋ってる顔とか見ると 人によって違うんですけど、このね、上の歯を出してる人の方がちょっと印象がいいんですね。こ
うなんか女子アナとかそういう感じがするね。
そうだと思います。そうするとね、このほうれい線のところにこう刺激がいくっていうか、この頬の筋肉ね、目の下の筋肉とか、うん、そうするとなんか気分もちょっと、だから気分も明るくなって、そう、薬師丸ひろ子みたいな状態最初
に , 笑って写真を撮るときは舌を上顎につけて、
そうですよ
って言う、
そうです。それね、南野陽子がね、アイドル時代に言ってた、一番可愛く撮れるのはこのちょっと舌を前歯のこの上側ぐらいにつけて笑ったら可愛く撮れますって、うん、そうそうそうそうそうそうそう、少し口をそうそうそうリラックスさせる。これね、まあこのコロナの自粛の間に私だからちょっと変わってくると思います、表情が。これやりながら思考のスタイルで訓練してますから、
別人になっちゃうかもしれないね。
そう、気色悪い感じね。
そうだよね、だから整形するなら今っていうのとかあるよね。腫れとかも落ちるしね、
うん、だから大改造してる人いるかもね、これを
聞いて、ね、いるかもね。
だって結構みんな筋トレで励んでるじゃん、なんだかんださ。
それぐらいしかすることないからね、その体をちょっとね、なんかたまにさ、なんか池上に買い物とか行くとさ、
うん、
髪の毛がさ、ちゃんと綺麗に染まってる人が多くなった。
あ、家で染めてんのかな、
多分そうだと思う。
うんうん
うん
う
ん、
そうね。
なんかそういう人が多い。
そうね。
うん、
いや、私、今月、いや、先月か、先月の半ばぐらいに、はぁーってなるぐらい白髪が増えてたんですよ。
うん。
急に。
いや、多いと思うよ。
急に
増えたよ。
別にそんなさ、いつも染めてたとかじゃないのに、急に増えて、あ、これあれだ。エンタメ自粛でこれ、やられてるの。
そうそう、すごい。
今までは単なる仕事がない、ただの暇な人間だったのに、やっぱりさ、できないってなると、すごくストレスかかってるんだね。うん。だからそろそろ私も美顔ヘアカラーかなんかでやんないと、ひどいですよ。
告知なんですけど、
はい。
5月8日、無観客配信ライブをやります。下北沢のクラブ Q というところで、ライブハウスのステージに立って、最初は一人で弾き語り、で、後半離れたところにドラムを置いて、高橋浩二というドラマーが、後半3曲ドラムを叩いて、2人のセッション。その後、まあ前後に、クラブ Q の2店長との、トークのコーナーもありますので、僕のツイッターとかその SNS で調べて見れる人は見てください。有料なんですけど、ちょっと試しにちょっとやってみます。
はい。
5月8日7時半から、
うん、
19時半から スタートです。よろしくお願いします。
私は相変わらずケコステっていうね、
はい、
国チャンネルを追いかけていくスタイルでやっておりますけども、こちらの方も自分で撮って自分で編集するんで、何分テロップ入れとかも時間かかっておりますけども、素材をね、取りすぎちゃうのね、尺をね、それを15分にまとめるのって本当にきつい仕事なんだな、映像の人たちご苦労様ですっていつもね思いながらやらせていただいておりますので、そちらもぜひご覧ください。チャンネル登録していただいたら、もうちょっと長い尺で、やったりライブをやったりとかできるらしいんで、はい、よろしくお願いします。
はい。